皆さん、おはようございます。心配しておりました台風14号ですが、幸い当初の予報から大きくそれて、それにしても珍しいそれ方でしたけども、こうして礼拝に向かう足が守られましたことに心から感謝をしております。ただ伊豆諸島の方では大変な大雨が降ったようですので、引き続きお祈りに覚えていきたいと思います。それでは早速ではありますが、今朝の御言葉の時へと入らせていただきましょう。前回私が説教させていただいた9月27日の礼拝では、私たちが苦しむ時、神はどこで何をしているのかとのテーマで御言葉に聞く時を持たせていただきました。戦いに敗れ、宿敵ペリシテ人に契約の箱を奪われてしまったイスラエル。契約の箱はイスラエルにとって神の臨在を象徴する特別な宝のような存在でした。でもそれはあくまで神が私たちと共にいてくださるという神の臨在を象徴するものですから、箱そのものが神なのではないということなんですよね。けれどもこの時のイスラエルの民は契約の箱が奪われたことを、あたかも神がこの国を去ってしまわれたかのように捉え、絶望したのでした。栄光はイスラエルを去った、そのように嘆いて失望してしまったのです。それが第一サムエル4章で見た出来事だったんですね。しかし前回からご一緒に見ておりますこの5章では、そんな失意のどん底を経験していたイスラエルの背後にあって、一体神は何をしておられたのかが記されているとても素晴らしい場面なのです。ここには私たちが苦しむとき、神はどこで何をしておられるのか、ある意味その一つの答えと言ってもよい出来事が記されているように思います。もちろん地上に生きる私たちにはこの問いの正確な答えはわからないのだと思います。でも今朝の御言葉は、私たちの預かれ知らないところで確かに生きて働いておられる神がおられることを私たちに指し示しているのです。その神の働きとは一体どのようなものだったのか。前回は奪われた契約の箱の前にペリシテの主神ダゴン像がうつ伏せに倒れ破壊されてしまった様子から、イスラエルに代わって悪の力と戦い勝利された神の姿を確認したのでした。その続きとなる今朝の場面では、さらなる深刻な事態がペリシテの住民に襲いかかる様子が記されています。一体何があったのかと言いますと、この契約の箱が持ち込まれた町という町の住民に次々と恐ろしい病が蔓延していったということだったのです。今朝の6節を見ますと、アシュドデとその地域の人々とを種物で打って脅かしたとあり、9節には非常な大恐慌を引き起こし、彼らに種物ができた。さらに12節では、死ななかった者も種物で打たれた様子が記録されているのです。この時、ペリシテの人々が苦しむことになった種物が一体どのようなものだったのかは具体的にはわかりません。おそらく伝染病の一種かと思われますが、この後の6章から推測しますに、どうやらネズミがこの病原菌の媒介をしていたようなんですね。いずれにしてもある日突然体中に悪性の種物ができ、大勢の人が苦しんで亡くなったわけですから、これがただごとではなかったことは間違いないのです。私たちも今年新型コロナウイルスという未知の病によって誰もが大きな不安を経験し、あるいは 今なお不安の中にいらっしゃるのではないかと思います。しばらく前の説教でも申し上げたことですが、私自身この4月にはいわゆるコロナうつになりました。詳しい話は割愛しますが、一時は自分でもびっくりするぐらい、もう恐ろしいまでの不安に取りつかれてしまいまして、夜もなかなか眠れないという経験をしたんですね。もちろんそれこそ必死になって祈りました。神様、正直怖いです。どうかあなたの平安で私を覆ってください、助けてくださいと。でもどんなに祈っても不安なものは不安だし、怖いものは怖い、もうどうにも苦しくてたまらないという経験をしたのでした。幸い私はこれまでのところ健康が守られていることには本当に感謝をしていますけども、特に体の不調を経験したわけではない私ですらこれだけ恐怖を感じたのですから、この時のペリシテ人がどんなにか恐怖に怯えパニックに陥ったであろうことは想像に難くないと思うのです。特に10節の鍵括弧の発言は、この時のペリシテの住民感情をストレートに言い表しています。まさに迫り来る死の恐怖を前に、私たちを殺す気かと、それこそ怒りを込めて食ってかかる様子がうかがえるのです。この時彼らはその恐怖の原因となっていた契約の箱を町から町へとたらい回しにしていたのでした。ちなみにペリシテ人の国家形態は、一人の王様があれこれ指示を出していたわけではなかったようです。代わりにペリシテには5大都市、ペンタポリスと呼ばれる5つの都市がありました。今朝の箇所にはそのうちの3つの都市、アシュドデ、ガテ、エクロンが登場しますけども、その他にもアシュケロンとガザという都市がありました。当時はこの5つの都市それぞれにその都市の代表である領主がいたんですね。で、国全体として何か大事な物事を決める際は、この5人の領主が会合を開き話し合って決めていたようなのです。今回も8節と11節にその様子が記されています。けれども結局この時彼らのしたことは契約の箱を排除するということだったんですね。9節以降では契約の箱が次々とたらい回しにされていく様子が記されています。しかし当然のことながら、それでは何の解決にもならず、最終的にはペリシテの国全体を揺るがす事態となってしまったのです。ここで大変興味深いのは、彼らはダゴンを主神とする異教徒の民でありながら、この大変な事態をもたらしたのは主の手、神の手の技だと受け止めていたという点です。あのイスラエルの民は契約の箱が奪われたことを、あたかも神が奪われてしまったかのように契約の箱を偶像化して捉えていましたが、この時のペリシテ人は契約の箱を通して働かれる見えざる神の手が働いて自分たちを苦しめているという認識に立っていたのは、大変興味深いポイントだなと思うのです。しかしながら、それだけに大変残念に思いますのは、そこまでイスラエルの神を正しく認識していながら、彼らはこの誠の神を信じて受け入れることまではしなかったということなんですね。すでに見ましたように、ペリシテ人が信仰していた主神はダゴンでしたが、彼らはそれ以外にも様々な偶像の神々を信仰していたのでした。ペリシテ人の宗教観というのはイスラエルのそれとは全く異なりまして、 多くの神々を味方につけることで、より安全に、より強くなれる、そのように考えていたようなんですね。その意味においては、いわゆる日本人的な宗教観と近いものがあったのかもしれません。そしてペリシテ人が契約の箱を欲しがった真の理由こそここにあったのです。彼らはイスラエルを助けた神なら自分たちのことも助けてくれるに違いない。そう考えたのでした。つまりペリシテ人もまた契約の箱を幸運のお守り程度にしか見ていなかったということなのです。しかし今やその期待が大きく外れたことを受けて、契約の箱はもはや不要品でしかない、そのような結論に達したのでした。ここに私たちはどこまでも自分の利益や自分の都合を優先して生きようとする自分中心な私たち人間の姿を見ることができるのではないでしょうか。彼らにとって神という存在は自分が従うべき存在なのではありませんでした。あくまで主権を握っているのは自分であって、神は自分に利益をもたらしてくれる、ご利益をもたらす存在としてしか見ていなかったのです。つまりは自分が神になっていたも同然だったわけなんですね。でも果たして私たちはこの時のペリシテ人の過ちを自信を持って批判することができるでしょうか。実は私たちだって似たような過ちを日々犯し続けている、そんな罪深い存在なのではないかと、少なくとも私自身に関してはそう認めざるを得ないのです。私たちは神様を信じ、神様にお従いしますと口ではそう告白していながら、気づくと自分の願いばかりを並べ立て、その通りにならないと神様どうしてですかと不満を漏らし、それが度重なると実は神なんていないのではないかと不信仰に陥る。私たちの命は神の御手の中にある、人生の主権は神にあると言いながら、結局のところ最後の最後は自分が握っていたい、これだけは手放したくない、自分は変わりたくない、いや変わる必要などない、それが私たちの本当に深いところにある正直な思いなのではないかと思うのです。もしそうであるならば、この時のペリシテ人の過ちは決して人ごとではないのだと思うのです。でも私たちはここにも神の深い憐れみの御手があったことを今朝は確認したいと思うのです。その一つ目は、細かいいきさつはともあれ、契約の箱がペリシテの地に来てくださったという事実です。もちろん表面上はペリシテ人がイスラエルから奪って運んできたのですが、それを良しとしてくださった神の見えざる御手の技をここに見ることができるのです。二つ目は、本来なら救いの対象とはなっていない異邦人であるペリシテの地において、神様は数々の不思議な見業をなし、それを目の前で見せてくださったということです。それは必ずしもペリシテ人にとってはありがたい出来事ではありませんでしたが、でも彼らはここにどうにも否定することのできない神の御手の技を見たのでした。三つ目は、伝染病という恐ろしい形ではありましたが、神様は彼らが誠の神に立ち返ることを諦めず、その手を緩めないでいてくださったということです。今朝の6節で、 主の手はアシュドデの人たちの上に重くのしかかりとありました。ですが11節になると神の手はそこに非常に重くのしかかっていたと、さらに重みが増していることがわかるのです。もちろん人間的に見るならばこれは決して歓迎できない重みであり、むしろ重荷でしかない、非常に厳しい現実であったことは間違いありません。ではなぜ神様はここまでする必要があったのでしょうか。それは今朝の最後12節にそのヒントがあるように思います。12節後半をお読みいたします。町の叫び声は天にまで上った。町の叫び声は天にまで上った。もしかすると神様はこの神への叫びをこそ彼らから引き出そうとされていたのではないでしょうか。詩編50編15節、苦難の日には私を呼び求めよ、私はあなたを助け出そう、あなたは私をあがめよう。この後第一サムエル6章を見ますと、この時の叫び声を境に契約の箱に対する彼らの態度は一変するんですね。彼らの中に一体何が起こったのでしょうか。ペリシテ人にとってイスラエルの神はあくまでイスラエルの神であって、自分の人生とは何ら関係のない存在でありました。でも今そんな彼らが人生で初めて神に向かって叫ぶことができたのです。それはひとえに神の方からの神の方から彼らのもとに来てくださったからに他ならないんですよね。それはただただ神の憐れみゆえの御手の技であったのです。ペリシテ人の人生に介入してくださった神様は、時を超えて私たちの人生にも深く介入し、その大きな憐れみの御手を持って私たちに臨んでくださるお方です。神の憐れみの御手、それはどこまでも罪深い私たち人間をどこまでも愛そうとする神の熱心なのです。この神が人となって私たちのもとに来てくださったから、私たちはこの愛を知ることができたんですよね。イエス様の両手に刻まれたあの釘の跡は、私たちへの愛と憐れみの印です。私たちはこの主の憐れみの中で、神の大いなる御手の中で、今日という日を許され、愛されて、生かされている。ですから、私たちはどんなに些細なことであったとしても、安心してこのお方の前に祈り、叫ぶことができるのです。ぜひ私たちは今週もこの憐れみ深い主の御手に感謝して、何度でもこのお方の前に立ち返り、祈り求めて歩む新たな一週間の旅路へと使わされてまいりましょう。どうもありがとうございました。